はい、それではですね、イザヤ書に行きましょう。先ほどちょっとピコピコ言ってたのは、ちょっと録音がですね、いっぱいになってしまって。はい、それではですね、イザヤ書の18章。これを元に戻さなきゃ。ここですね。ではイザヤ書の18章に行きますね。ああ、クシュの川がの彼方にある羽コオロギの国。この国はパピルスの船を水に浮かべて、カイロ使いを送る。素早い使者を行け。背の高い肌の滑らかな国民のところに、あちこちで恐れられている民のところに、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国に、世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗の上がるときは見よ、角笛が吹きなされるときは聞け、主が私にこうせられたからだ、私は静まって私のところから眺めよう、照りつける暑さで暑い頃、借り入れの時の暑い時の梅雨の濃い雲のようにお祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今地球上では様々なことが起こっています。そしてサタンが働き、本当に私たちが目を覆うような出来事がたくさん起こっていますけれども、それは本当にイエス・キリストがその日と言われている時が近いこと、そして神様は決して傍観しているのではなく、神の時にこのことを実現しようと、あなたがこの世界中に目を凝らしていることを覚えることができますように導いてください。感謝してイエス・キリストの皆によってお一人一人祝福してお祈りをいたします。アーメン。で、私たちはですね、前回イザヤ書の17章からダマスコ、つまりダマスコが首都であったアラム、まあ、今のシリアですね、シリアに対する神の裁きについて学びました。で、この裁きというのは何を意味しているかというと、イエス・キリストがやがてこの裁きが全世界に及ぶんだよということの、それを私たちがイエス・キリストが言ってることを信じるために起こっている裁きなんですね。まあ、現実でこれはもう起こってしまっています。で、この神の裁きは私たちがすでに学んだイザヤ書の7章において、アラムの王レチンと北イスラエルの王ペカが反アッシリア政策をとって、さらに南ユダ王国の王アハズもその同盟に加わらせようとしたわけですけども、アハズは新アッシリア政策を取ることによって彼らがユダ王国に攻めてくるということが起きたっていうのが、このイザヤ書のですね、7章っていうところに書かれていますよね。で、神はそれに対して何て言ったのかというと、この7節で、これ赤いものがつくので、そのことは起こらないしありえないというふうに、そのように語られたわけですね。で、その理由というのはなぜかというと、このイザヤ書の7章の最後のところですね、この17章の14節で、それより主自らあなた方に一つの印を与えられる、このことが起こらないしありえないんだよという印が神様から与えられるよっていうわけですよね。で、それが身を少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名をインマヌエルと名付けるという、やがて来られるイエス・キリストですね。ですから、イザヤを通して語られていることが確実に起こるという印は何かというと、イエス・キリストがこのように処女が身ごもって男の子を産むんだという、その出来事によって、このイザヤが予言していることは確実に起こる印となるよって言ったんですね。ところが、その次の15節でこの子って言ってますけども、こういうふうに教えられないと、この子のことはこの14節のこのことなんだと思うんですが、この子はそうではなくて、シャエル・ヤシェブというこのイザヤのこの子と言ってるわけですね。なぜかというと、それは730年にはまだイエス・キリストは生まれてこないので、その印となっているのがイザヤの子供のシャール・ヤシブがその印なんだよっていうふうにして、それをアハブのところに連れてきたわけですよね。ですから、このインマヌエルの方がユダ族から生まれるということが語られていますから、その神の御心が成就するために南ユダが滅ぼされて、そしてペカが王になるということはありえないんだ。でも人間の頭の中ではですよ、ペカの気持ちになってみてください。この アッシリアの列印と組んで、そしてユダのアハズを殺して自分がユダの王様になれるっていうふうに頭の中では考えるわけです、人間だから。ところが神はこの南ユダ部族からこのインマヌエルなるイエス・キリストが生まれるっていうことが神の御心だからありえないよって言ってるわけです。でも人間の側からそれが起こる理由が 100% あるんですけど、神の側から来るとそれは起こらないよって言ってるわけですね。そして現実に私たちは歴史を見るとこのことが現実に起こり、730年後にイエス・キリストはこの地上に来たことによって神の言葉は確実に起こるものだっていうふうに私たちは信じることができるわけですね。まあ信じてない人もいるけどね。そしてこの17章のところでこの裁きというのがどのように起きたかということがイスラエルに対する裁きとして起こったわけですけども、それがここに書かれているんですね。何が起こったかというと、この借り取るものからっていうふうに書いてあるんですけども、その借り入れの時っていうのが借り取るっていうここですね、借り取るっていうのが神の裁きを象徴している言葉なんですね。例えばヨハネの4章を開くとですね、最初私はですねこの言葉の意味が分かりませんでした。ヨハネの4章っていうのは164ページですけども、イエス・キリストが来られた時にイエス・キリストっていうのはご自分を聖書の言葉から理解している人物なので、164ページですね、ヨハネの4章の34節っていうところを見ると、イエスは彼に言われた、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物ですというふうに、そのように自分は神という方から自分は何者かっていうのを理解している。これがクリスチャンにとって一番重要なんです。人が私のことを何て言ってるか、自分が自分のことをどう思ってるか全然関係ないです。神が私のことをどういうふうに理解しているかっていうのはクリスチャン生活をする根底にないといけないんですね。そして35節で、あなた方は借り入れ時が来るまでまだ4ヶ月あると言っていませんか。さあ私の言うことを聞きなさい、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け永遠の命に得られる実を集めています。それは蒔く者と刈る者とが共に喜ぶためですって言ってます。で、借り入れ時っていうのはこれ何を言ってるかというと、借り世の祭りのことを言ってるんです。4ヶ月というのは五旬節から借り世の祭りが4ヶ月あるんですね。で、この4ヶ月の意味を私は知るために10年以上かかっています。フルクテンバーグ先生がこの意味をはっきり語って、ああやっぱりこの4ヶ月ってのはそういう意味だった、つまり借り入れ時っていうのは神の裁きを表しますね。ですからその借り神の裁きが起きるまでは4ヶ月の猶予があるよということを言っています。それが教会時代ということですよね。ですから神様の裁きというのがこのように先ほど言った借り入れという言葉で表現されていますが、そのことが一番書かれているのがこのヨハネの黙示録で書かれているこの借り入れという言葉ですね。このごめんなさい、ここに書いてあるように鋭い鎌を持っておられた。この14章の14節を見ると、また私は見た、見よ白い雲が起こり、この白い雲というのは神の臨在ですから、その雲に人の子のような方が乗っておられた、頭には金の冠をかぶり、でこの冠のことを特別な冠なので王を表している冠なんですね。でその手には鋭い鎌を持っておられた。ですからイエス・キリストという方が王でありながら全世界に裁きをもたらす方だ、まあ、裁きというのは今で言ってネガティブにとりますけども、それは信じているものに対する報酬を確定するものであり、決定されるものであり、信じていないものに対する報いを決定するためのものですね、まあ、それがこのヨハネの福音書のヨハネの黙示録の14章に書かれている内容ですね。そして17章の17章の7節9節を見ると、
その時人は自分の作られた方に目を向け、その目はイスラエルの聖なる方を見るというふうに書いてありますね。ですからその日というのはイエス・キリストという方が唯一の神であることを表すためのものだということですね。その結果何が起こるかというと、自分で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったものアシラ像や香の台を見もしないというわけです。それはそうですよね。そのこの日と言われている日にご自分が神であることを誰の目にも明らかにされるわけですから、人間が作った神など目もくれない。ところが今それに神だと信じている人はたくさんいますけども、やがてこのことがイエス・キリストによってはっきり表されるということを私たちは学んでいるわけですよね。そしてこの神の裁きをもたらす原因は何かというと、それがここに書いてある10節ですね。あなた方が救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブロウの鶴を刺す。あなたが植えたものを育てるとき、朝あなたの花、あなたの種は花咲かせても、病と癒しがたい痛みの日に、その刈り入れは逃げ失せるというわけです。ですから私たちがイエス・キリストを信じていながら、この世の価値を信じているならば、やがて私たちの生涯にその実を見ることなく、それが逃げ去ってしまうよ。もともと価値のないものだから、そのようにされてしまうよということが、ここに書かれているわけですよね。ですから私たちの生涯がそのようにならないように、私たちは先ほどのイエス・キリストが言われた言葉を信じて歩むということが大切なんだなということですよね。ですからこのイエス・キリストの十字架と復活を通して、神が救いの神であり力の岩であることを明らかに示されたのに、その方を覚えることを心がけなかったということにあるわけですね。ですから生産の時にこの方を覚えるっていうふうに先ほど書いてありましたけども、生産というのは新しい契約に基づいて教会の頭であるイエス・キリストを覚えている行いだけが信仰だよっていうふうに、その行いをする時に神の側にポイントが入るわけです、簡単に言うと。そしてそのポイントが何点か集まると、私たちにその祝福を及ぶようになっているんです。ところが私たちがこの世の価値を信じてしまうならば、信じるというのはそれが一番大切っていうふうになってしまうと、私たちは自分にポイントが入るものをやっているので、その祝福を受けることができないわけなんですね。でサタンっていうのは私たちにクリスチャンになってもこの世の価値を信じる、この世の価値が自分に価値をもたらすと信じさせたい、そして自分にポイントを得ることをさせて、神の側には何のポイントも入らない人生を送らせたいんです。
ですからそれが理由でこれらの裁きが起こるんだっていうことですね。ですからそれより彼らが福音以外のものが自分に価値をもたらすと信じていたことが、このような形で逃げていくということを語られているわけですね。ですから私たちがクリスチャンにとって、じゃあ何が一番確実なのかっていうのが、
それがこのコリント人への手紙に書いてありますけれども、このコリント人への手紙の15章にこういうふうに書いてありますね。兄弟たちは、私はこのことを言っていきます。血肉の体、これが水と御霊にっていう、水っていうのは用水のことですから、水で生まれた全ての人は父親から生まれることはできないので、母親の用水を通して生まれますけども、それは神の国に入ることができないっていうんです。イエス・キリストを信じた時に御霊によって生まれる、それが私たちに神の国を相続することのできる、神の国に入ることのできる体が必要なんです。宗教で入ることはできないんです。この体をもたらすことができるのが聖霊なんですね。ですから血肉の体、生まれながらの体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。で、相続って言葉が使われているのは、イエス・キリストは死んだっていう出来事です。イエス・キリストは死んだことによって、新しい契約の契約って、こう遺言っていうギリシャ語が使われてますから、ですからそのイエス・キリストが死んだということによって、私たちにもたらすものをもたらしたいわけですね。で、聞きなさい、私はあなた方に奥に義を告げましょう、私たちは皆眠ってしまうのではない、この眠ってしまうというのは死んでしまうということですよね。皆変えられるです。変えられるっていうのは、イモムシが蝶々になるっていうのと同じで、トランスフォームっていう言葉なんですね。 終わりにラッパとともにたちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるんです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に生まれたと記されている御言葉、御心が実現します。死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあっては無駄でないことを知ってるって書いてありますね。ですから無駄にならないのは何かというと、私たちがこの主にあってする労苦だけは決して無駄にならない、逃げることはないんだっていう。ところが私たちがこの世の価値を受けて、この世の価値が私に価値をもたらすと信じて行いは全部逃げ去ってしまいます。
そしてイザヤ書の18章で今度はクシュですね。クシュっていうのは今のエチオピアですけども、エチオピアっていうのはどこにあるか分かります？パッと言われて、あ、エチオピアねっていうの分かりますか？エチオピアっていうのはどこにあるかっていうと、ここですね。今このエジプトがここにありますけども、その下にこのエチオピアとスーダンというところが今ありますけども、当時はですね、このクシュの王がエジプトの第25王朝を治めていたんですね。ですからこのイザヤがこのクシュに対するエチオピアに対する裁きを語っている時は、この領土を彼らが手にしていたということが書かれているわけなんですね。そしてこのですね、この今この紀元前706年から690年、あ、その次ですね、690年から664年のタルハカって書いてありますけども、それがここに出ています。クシュの王ティルハカというのがこの人物なんですね。でもその前にこの今私たちが学んでいるのは716年なので、ここの人です、シャパタカっていう人が治めている時代なんですね。そしてそのクシュに対する裁きがイザヤを通して語られているわけですけども、18章の一節から見ると、ああ、クシュの川がの彼方にあるハコオロギの国って言いますね。でエジプトが、先ほど言ったようにこのエジプトがあるとこですから、エジプトっていうとこのハコオロギって 何を示します？イナゴで、そうですね、食い尽くすべきイナゴって、このでかいイナゴが、あのコロナウイルスの時は2020年の時に大繁殖したことが新聞でも書かれていましたよね。そしてその裁きに対して神様がどのようにされるのかということですけども、3節を見ると、世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗の上がる時は見よ、角笛が吹き鳴らせる時は聞けっていうわけですね。でこのような状況を見ているときに、主がどのようにしているかというと、4節、主が私にこうせられたからだ、私は静まって私のところから眺めよう、照りつける暑さで暑い頃、刈り入れの時の暑い時の梅雨の濃い雲のようにと言ってますね。でこの刈り入れ時っていうのは、イエス・キリストが先ほどヨハネで言ったように裁きの時を神は待っているっていうことなんです。ですから私たちはこの状態で人間的に見ると、神は何もしてないじゃないかと思うんですが、そうではないんです。神はその時にこの地の山々に旗が上がる時は見よ、角笛が吹き鳴らす時は聞けっていうんです。そしてその時が来た時にどのようにしてこのクシュを裁くかっていうと、それが5節ですね。刈り入れの前につぼみが開きっていうのは、これは時です。全部時ですね。そして花房が育って水ぶどうになる時って言ってますね。人はその枝を鎌で切り、そのつるを取り去り切り除くからだ。だから時が来たらそれを、この刈り入れをするでしょって、神も同じでこの時を待ってるんだって言ってますね。それは一緒にして山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられ、猛禽はその上での夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごす。 その時万軍の主のため背の高い肌の滑らかな民、あっちこっちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力強い踏みにじる国から万軍の主の名のあるところシオンの山に贈り物が運ばれてくるっていうんですね。でこの滑らかな肌っていうのは何を意味してるかっていうと、ちょっとこれ見てください。これがサルゴン2世ですけど、これヒゲが生えてますね。でカナンに住む人たちもみんなユダヤ人もそうですけどヒゲを伸ばしてますよね。顎ヒゲを伸ばしてる。ところが先ほどのこのクシュに住んでる人たちっていうのはヒゲを生やしてなかったんですよ。ですからこの言葉が何を意味しているかというと、男の人がひげを生やしてない人たちのことを滑らかな肌の滑らかな民っていうふうにそのように言ってるわけですね。そして最後の言葉を見ると、この裁きがもたらすものは何かというと、万軍の主の名にあるところシオンの山に贈り物が運ばれてくるっていうんです。でその象徴は誰ですか。この象徴は誰ですか。これがソロモン王なんです。ソロモンがこの列王記の第一列王記の10章を見るとどういう状態になっていたかというと、この最初の10節を見ると彼女は120タラントの金と非常にたくさんのバルサム油と宝石とを王に送った、シェバの女王がソロモン王に送ったほどの多くのバルサム油は二度と入ってこなかった。オビルから金を積んできたヒラムの船団も非常に多くの白檀の木材と宝石とオギルから運んできたっていうふうに言ってますね。このシェバの女王ってのは本当に歴史上にいた人物ですから。さらには18節から見ると、王は大きな象牙の王座を作り、それにこれに純金の金をかぶせた。でこれはソロモンがやがて来られるイエス・キリストの姿を表すための存在にされたんですけども、まあ、彼は自分が特別になっちゃうんです。その王座には6つの段があり、王座の背には子牛の頭があり、座席の両側に肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭の獅子が立っていたというわけですから、この肘掛けのところにですね、獅子が2ついたということですよね。そしてまた12頭の獅子が6つの段の両側に立って、このようなものはどこの国でも作られた試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器はみんな金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物も全て純金であって銀のものはなかった。銀はソロモンの時代には価値あるものとは見なされていなかった。これ分かりますか。金というのは銀はこの世の価値です。この世の価値は何の意味もない。それをイエス・キリストが王とされる時にそのようなことが明らかにされるわけですね。そして王は海にヒラムの船団のほかタレシュの船団を持っており、3年に一度タレシュの船が金銀象牙猿クジャクを運んできたからで、ソロモン王は富と知恵において地上のどの王よりも勝っていた。で黙示録を見ると10人の王が攻めてきますけれども、イエス・キリストを王とされた時にその王とされたイエス・キリストがどんな方かというのが現れるわけですね。全世界のものは神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。じゃあ謁見を求めるときに何を持ってくるかというと、彼らは各々贈り物として銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。でこれがソロモンが王とされた理由っていうのは、やがて来られるイエス・キリストがどういう方かっていうことを表すための方だったわけですね。でもソロモンはこれが自分を特別にしてしまって、やがて分裂です。この祝福っていうのはイエス・キリストがいかに私が信じているイエス・キリストが特別な神かっていうことを表すために神が用意していたものなのに、自分が特別になって国が分裂させてしまいました。私たちはですね、このイエス・キリストのように、私の目にはあなたは高価で立って、私はあなたを愛しているっていう存在なんです。私を愛する理由は私の中にないんですよ。イエス・キリストという方にあるんです。どうか私たちがですね、そのような存在であることを表す祝福を神は用意しているわけですから、その祝福を受け取ることができるように当たりくじを買いに行ってください。買えない人は何にも紙切れを持っているのと同じになってしまう。 今祈りの時を待ちましょう。どうぞください。